ではダニエルの5章を開けてください。5章の25節、このような言葉が書かれています。
Today we'll read from Daniel chapter 5 and the theme verse today is Daniel 5:25.
5章の25節にはですね、このような言葉が書かれています。その書かれた文字はこうです。メネ、メネ、テケル、ウ、パルシンと書いてあります。
Daniel chapter 5 verse 25 says,This is the inscription that was written, Mene, Mene, Tekel, Parsin.
今日はダニエル5章に入りますね。謙遜さを学んだネブカデネザル王とその子供であるベルシャザル王の大きな違いがここには描かれています。
In today's passage, you'll see a big difference between two kings.King Nebuchadnezzar, who learned humility in chapter 4, and his son King Belshazzar.
本当に残念ですね。この若き王は尊敬すべき自分の父ネブカデネザル王の学んだレッスンを生かすことができなかったのです。
It's truly a shame that, Belshazzar did not learn from the example of his father.
王として社会の必要に応えることができずに、また正しく状況を認識することができずに、傲慢になった若い王の失敗が描かれています。
This chapter shows the failure of a proud young king, and who could not respond to the needs of his country.Or understand the situation.
それでは5章の内容に入ります。 1節から4節を読んでみますね。5章の1から4です。
With that, let's read Daniel chapter 5, reading from verses 1 to 4.
ペルシャザル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。ペルシャザルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち及び王の妻とそのそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。
Verse 1-4 King Belshazzar gave a great banquet for 1,000 of his nobles and drank wine with them. While Belshazzar was drinking his wine, he gave orders.To bring in the gold and silver goblets that Nebuchadnezzar his father had taken from the temple in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives and concubines might drink from them. So they brought in the gold goblets that had been taken from the temple of God in Jerusalem, and the king and his nobles, his wives and concubines drank from them. As they drank the wine, they praised the gods of gold and silver, of bronze,Iron, wood, and stone.
エルサレムの神の宮の礼拝のために使用されていた金の器を三列車に見せて、この王は自分の力を誇ります。
King Belshazzar boasted of his strength by showing off to his guests the gold goblets that were once used in Jerusalem's temple.
そして偶像を賛美し拝んだというんですね。
This king was said to be an idol worshipper.
そしてこの若い王のですね、力は本当はどれだけだったのでしょう。
How powerful was this young king actually?
他方ネブカデネザル王は本当に偉大な王であったと思います。
King Nebuchadnezzar, on the other hand, was truly a mighty king.
しかし、高慢になったネブカデネザル王は国を追われ、人間の中から追い出され、野獣と共に住み、牛のように草を食べ、そのような試練を通して誠の神に出会う経験をしましたね。4章の内容です。
As we read in chapter 4, in his pride, King Nebuchadnezzar was driven out of the kingdom by his own people. He lived among wild animals and he ate grass like cattle. But through this trial, he encountered God.
天国の本質、それは謙遜さです。
Humility is an essential value in the kingdom of heaven.
天の御国は自らを誇る者の国ではありません。謙遜になった者たちが招かれている国ですね。
The kingdom of heaven is not for the proud, but for the humble.
謙遜さこそ天国の特質です。
Humility distinguishes those in the kingdom of heaven.
皆さん、キリストの尊い十字架の贖いを受け入れ、罪の許しをいただく者たちが招かれる国こそ天の御国であると言えますね。
Those who humbly receive the priceless redemption and forgiveness of sins through Christ on the cross are the ones who will enter the kingdom of heaven.
その真理をネブカデネザル王は学んだんですね。
King Nebuchadnezzar learned such humility.
前回学びましたが、この王はですね、4章の37節でこのように書かれていますね。4章の37ですね。私、今、私ネブカデネザルは天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義であり、また高ぶった獲物をへり下ったものとされると告白していますね。
As we read before, Nebuchadnezzar declared in Daniel chapter 4, verse 37, Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble.
彼の子供であるベルシャザルは自分の父が学んだそのレッスンを学ぶことができたはずです。
ベルシャザル should have learned that lesson from his father.
しかしながら天の神を賛美し、あがめ、褒めたたえると彼の父が言ったことと正反対の声をするんですね。
But instead, he did the exact opposite of praising, exalting, and glorifying the King of Heaven.
誠の神の礼拝用の器を用いて、自分の力を誇り、偶像を賛美し、褒めたたえたというのです。
Instead, he worshipped idols. He used holy articles from the temple of the true God to boast about himself.
実に残念です。このような状況の中で神は一つの奇跡を起こされるんですね。
And when he did that, an act of God took place.
五章の五節と六節を読んでみます。五章の五節と六節、こうあります。すると突然、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて、腰の関節が緩み、膝はガタガタに震えたと書かれています。
Chapter 5, verses 5 to 6 say, Suddenly the fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall near the lampstand in the royal palace. The king watched the hand as it wrote.His face turned pale, and he was so frightened that his legs became weak, and his knees were knocking.
この神の奇跡は、この若者が王としてふさわしくない、そのことを明らかにするんです。
This act of God exposed the young man as not fit to be king.
ところで、この5章ではペルシャザル王は、ベルシャザル王はネブカデネザル王の子供のように表現されていますが、父との表現ですね、ここでは先祖の意味を持っており、実際は彼はネブカデネザル王の孫であったようです。
By the way, Nebuchadnezzar is called his father in this chapter, but actually the word father here means ancestor. Belshazzar is a grandson of Nebuchadnezzar.
ですから十節ではですね、十節にはこうありますね。十節、王母は王とその貴人たちのことを聞いて宴会の昼間に入ってきた。王母は言った、王よ、永遠に生きられますように。怯えてはいけません。顔色を変えてはなりません。
Verse 10, the queen hearing the voices of the king and his nobles came into the banquet hall.May the king live forever, she said. Don't be alarmed. Don't look so pale.
そのように語りかけ、実はダニエルを呼んで、その文字を解き明かしていただこうと、具体的な提案を王にするんです。
And then she recommended for Daniel to be called to interpret the writing on the wall.
この王母は、王のお母さんはネブカデネザルの娘であったよ。
The queen was most likely Nebuchadnezzar's daughter.
ダニエルがネブカデネザル王に仕えてもう60年も経ったであろうと思われます。
Daniel's service to King Nebuchadnezzar was probably about 60 years before this happened.
そのダニエルを王母は覚えていて、このダニエルを読んでその文字を解き明かしていただこうと提案します。
And yet the queen remembered Daniel and proposed that he be summoned to come and interpret the writing.
書かれた文字は今日お読みしましたが、5章の25節に書かれています。
The writing on the wall is recorded in verse 25.
その書かれた文字はメネ、メネ、テケル、ウ、バルシ。
This is the inscription that was written. Mene, Mene, Tekel, Parsin.
そしてその解き明かしをダニエルは26節から伝えていくんです。
The meaning of these words is explained by Daniel in verse 26.
ところで、メネとは数えるという意味のアラム語です。数えるよ。
In the Aramaic language, Mene means counting.
テケルとは重さを測るよという意味です。重さを測るよ。
And the word tekel means weighing.
そしてバルシンとは分割する、分けるよという意味ですね。
And parsin means division.
直訳すると数えるよ、数えるよ、重さを測るよ、そして分割されるよと文字が書かれた。
Put together, the writing on the wall says, You have been counted, you have been numbered, you have been weighed, and you will be divided.
それをダニエルはこのように解釈するんですね。ダニエルは信仰を持って解釈します。26節から読んでみますね。
Daniel explains what this means in verse 26.
26. その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせたということです。
Mene, God has numbered the days of your reign and brought it to an end.
27節、テケルとはあなたが計りで計られ、計りで計られ、目方が足りないことが分かったということです。
Tekel, you have been weighed on the scales and found wanting.
28、バルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャとに与えられるということです。
ペレス、your kingdom is divided and given to the Medes and the Persians.
厳しい神の裁きのメッセージですね。
It was a message of God, from God, of severe judgment.
あなたの知性は数えて終わらせられた。あなたははかりで計られて、目方の足りないことが分かった。だからあなたの国は分割されるという意味ですからね。
The days of your reign are numbered. You have been weighed and found wanting, and so your kingdom will be divided.
本当に厳しい神のメッセージですね。
It was truly a message of severe judgment.
そしてそのように30節ではその世カルデア人の王ペリシャザルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだと書かれています。
Verse 30 then says, That very night Belshazzar king of the Babylonians was slain, and Darius the Mede took over the kingdom at the age of 62.
バビロンが終わったんです。ここからペルシャの支配が始まっていくんです。
From then on, the reign of the Babylonians ended, and the rule of the Persians began.
そのような内容なんですけども、私たちは今日の箇所からどんなことを学ぶのでしょう。
So what can we learn from today's passage?
私たちは旧約聖書の中に登場する多くの信仰者の歩みを通して、そこから多くの教訓を得ることができます。
We can learn from many of God's faithful people who appear in the Old Testament.
また、旧約聖書の中に予言されているメシアの姿から、新約聖書の中に出てくるイエスの働きを確かめることができます。
Also, in the Old Testament, we can see prophecies of the Messiah.Which are later confirmed in the New Testament by the ministry of Jesus.
旧約聖書からも礼拝の喜びとか御国の性質を学ぶこともできます。
From the Old Testament, we learn things such as the joy of worship and the values of the kingdom of God.
皆さんは旧約聖書を読みながら何を学ぶのでしょう。
What are some of the things that we have learned from reading the Old Testament?
例えばね。あの偉大なダビデを、あの偉大なダビデを、ダビデも自分の国が安定した時には見てはならない美しい女性を見て、その女性に手を出して残念にもカインの罪を犯しましたね。
For example, we learn from the story of the great King David who, when his kingdom was secureHe looked upon another man's wife and committed adultery with her.
ただ目をそらせばよかったんですね。美しい女性がいたんですけど、目をそらせばよかったんです。そして手を伸ばさないで踏みとどめればよかったんですね。
If only he had averted his eyes and held his ground.
マタイの5章の29節、こうありますね。マタイの5章の29節。では28と29ちょっと読んでみますね。28と29読んでみます。マタイの5章の28と29。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからですと書いてありますね。
As Jesus says in Matthew chapter 5, verse 28 to 29, But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to loseOne part of your body, then for your whole body to be thrown into hell.
まあこれは目をそらせっていう意味で、手を伸ばすなっていう意味ですからね。目をそらしなさい、手を伸ばすなっていう意味ですからね。
In other words, do not look.
さあ、間違いを犯したその結果、ダビデをですね、自分の子供たちは父への信頼を失い、 ダビデの家族に大きな問題が起こってきますね。
And as a result of David's sin, his children lost faith in him, and this caused great problems for the family.
私たちもこの旧約聖書ですね、ダビデの人生から良いこともまた悪いことも多くのことを学びます。
So from David's life, we learn not only from the good things about him, but also from the bad.
旧約聖書は、神はユダヤの民を聖なる国民、祭司の王国とするために召されたことを伝えています。
The Old Testament tells us that God called the Jewish people to be a holy nation, a kingdom of priests.
そのためにモーセの十戒が与えられて、そして幕屋が与えられて、この幕屋ですね、そしてそれは礼拝する場所ですね。彼らは礼拝をする民として生きるようにと求められていきました。
And for that purpose, he gave them the law of Moses.And the tabernacle for worship, and he called them to a life of worship.
礼拝を捧げる。そして自分たちに与えられたものを神を心の中心に迎えて管理して生きるんだということを求められたんですね。神を心の中心に迎えて自分に与えられたものを管理して生きるんだということを求められました。
And God called them to be good stewards of the things that He had given them, always putting God at the center of their hearts.
彼らはですね、ユダヤの民は十分の一の収入を神に捧げましょう。そして神に仕えていきましょう。そのような姿勢を教えられたんです。これは管理して生きるということです。
And to develop that kind of heart,They were taught to offer God one-tenth of their harvest.
今私たちは新約の時代に生きていますね。ですからこの献金は立法ではありません。でも自分に与えられたものを管理していくんだ。神の御心に従って管理していくんだということの大切さを教えられています。
As for us, we live in a New Testament era today.And scripture does not require us to give offerings to the church, but it does tell us to be good managers of the things that God has blessed us with.
この IBF でもですね、まあ、私も含めて、例えば10分の1献金を持って神に仕えていこうと決断した信仰者は実は多く起こされています。
At IBF, many of us, including myself, have the habit of giving one-tenth of our money to the church.
お金だけではないんです。自分の時間もそうですね。どう使うのか。1週間の中で神との時間を大切にしようと決断する人も多く起こされています。
And we offer not only our money, but also part of our time to serve at the church and to spend time focused on worshiping God.
毎週の礼拝を大切にしようと決断したものが多く起こされています。
Indeed, many of us here have made it a priority to worship together every week.
そのようにですね、礼拝の大切さとか、例えば献金の大切さとか、これらも旧約聖書からも新約聖書からも教えられています。
The importance of worship, the importance of offering what we have to God, these are all things taught in the Old Testament as well as the New Testament.
私は今振り返るとですね、自分の人生を振り返ると、神様を信じて与えられたものを管理することの大切さを教えられて、本当に豊かな人生を生きることができたなと自分の人生を振り返ります。
Looking back on my life, I realized that through trusting God and managing well what God has given to me, I've been able to live a truly full, rich life.
ではダニエルの5章の21の後半から23まで読んでみますね。ダニエルのもう一度戻りますが、5章の21の後半からです。
Now let us return to Daniel chapter 5 and we will read from second half of verse 21 until verse 23。
ついに意図高き方が人間の国を支配し、 御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。その子であるベルシャサザル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってぶどう酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでしたと書かれています。
He acknowledged that the Most High God is sovereign over all kingdoms of the earth and sets them over anyone he wishes. But you, Belshazzar his son, have not humbled yourself though you knew all this. Instead, you have set yourself up against the Lord of heaven. You had the goblets from his temple brought to you, and you and your nobles, your wives and your concubines drank wine from them. You praised the gods of silver and gold, bronze, iron, wood and stone, which cannot see or hear or understand. But you did not honor the God who holds in his hand your life and all your ways.
厳しい神の裁きのメッセージですね。
This is, as I said, a severe message of judgment.
しかし静まってね、私たちもコーラの御言葉をかみしめていきたいです。
As for us, let us take time to ponder these words of God.
まず糸高き方が人間の国を支配しておられると書かれています。
Firstly, the Most High God is sovereign over all the kingdoms of men.
神は御心にかなうものをその上にお立てになることができると書かれています。
In other words, God is able to put whomever He chooses to rule over our nations.
私たち信仰者は心を低くして神を愛し、人に仕える人を愛することができます。
As believers, God enables us to humble ourselves, to love Him, and to serve others.
私たちの命を握っておられるのは創造主なる神様です。
Our hands, our lives are in the hands of the Creator God.
偶像を賛美するのではなく、まことの神を賛美し、神に栄光をお返しする人生を私たちは生きることができるんです。
We do not worship man-made idols, but the true God. And through the way we live, we can bring glory back to Him.
そのようなレッスンを私たちは今日学んでいきたいと思います。
Those are the lessons we can learn from today's passage.
そして私の人生を通して神の御心が地上に行われますように、そのような祈りを捧げるものでありたいと願います。
I pray that through our lives, God's will may be done on earth.
これは前回言いましたけどね、皆さん日本の総理大臣はクリスチャンだと言われています。ですからね、私たちは日本の総理のためにも、またね、世界のリーダーのためにも、このように聖書の御言葉ですね、この神の視点に立って祈るものでありたいと思いますね。
As I mentioned before, the Prime Minister of Japan is a Christian. So let us be praying for him and praying for the leaders of this world.That they may be able to see from God's perspective.
ではお祈りをします。
Let's pray.
神様、私たちは謙遜になって神の恵みを受け入れて、心から神を礼拝する、そういう一人一人でありたいです。
Lord, we want to be people who are humble, who have received your grace and worship you.
そして持てるものを管理して、そして神の栄光のために使っていきたい。お金もそうですけど、時間もそうです。私たちの物事の考え方においても、神様を心に迎え入れて、私たちは生きることができるように助けてください。
Lord, help us to be good stewards of what you have given us, whether it is money or time or anything else.
尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。
We pray this in the exalted name of Jesus.
アーメン。
アーメン。